お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月2日はインターナショナルレスキューキャットデー、国際保護猫の日です。今日は2021年に放送されたペットレスキューボランティア伊藤よしこさんのインタビューを再放送でお届けします。聞き手は北田和代です。
シドニーに住む伊藤よしこさんは、近所の野良猫を救助したことをきっかけにペットレスキューのボランティアを始めました。
ペットレスキューの仕事というか、ペットレスキュー、具体的にどんなことをされてるんですかね。
はい、私個人ではマギーズレスキューというところのボランティアになってるんですけど、まずは野良猫を保護して、
はい、
それで全部リセックス、それからワクチンとマイクロチッピングをしています。
はい、
そしてフォスターケアレンツになると、
はい、
マギーズレスキューがそういうお金を払ってくれるんですけど、
はい、
全部はサポートしてもらえないので、やっぱり個人的にも、
はい、
餌とか、そういう毎日の分は自分たちが負担しています。それで、他の地域では、
はい、
この辺でもそうですけど、野良猫たちに、PNR って言ってトラップニューターリリースっていうのをやってる団体が結構いるんですよ。
それは何ですか？
猫ちゃんたちを捕まえて、それで去勢手術をして、
はい、
また元のところに戻すっていう。
あ、もうこれ以上は増えないようにってことなんですね。
そうですね。
へ
え。でも大体マギスレスキューの場合は、こういう猫はフォスターファミリーに預けて、大丈夫だっていうところで登録して、
はい、
それで里親を探すんです。
犬は見たことありますか？
野良犬はあんまりいないですね。野良犬はだいたい元の飼い主が飼えなくなって大変だったのが多いです。
なるほど。
はい、
そういう人たちが持ち込むんですか、ペットレスキューに？
そうです。
もう飼えないからって持ち込むんですね。
はい。だいたいは、RSPCA とか、
はい、
そういうところに持っていくみたいですね。特にクリスマスの時期とか、
はい、
プレゼントして、
ええ、
それでかわいいかわいいってなったけど、やっぱり家を汚してしまったりとか、
はい、
そういう当たり前、動物好きな人には当たり前のことも、
はい、
今まで飼ったことがない人たちには、
はい、
考えられなかったみたいで、もう年明けてすぐに増えますね。レスキューの方に。
クリスマスが24日25日のプレゼントで、年明けすぐっていうことは1週間2週間持たない方が多いってことですか？
そうです。だから、クリスマス前になると、いろんなレスキューのところで、
はい、
ペットはプレゼントにしないでくださいっていう宣伝が出てますね。
そうなんです。
あとはテンポラリーでオーストラリアにいる、例えば学生さんとか、
はい、
ビザがパーマネントじゃない人たちも考えないで買っちゃうみたいなんですよ。
もう寂しいからとか、
かわいいから、
かわいいからとか、
はい、はい、それで結局オーストラリアに入れなくなったとか、帰るっていう時に、
はい、
サレンダーしてるみたいです。
ペットレスキューから犬や猫を引き取ってもらう、そこでは里親ボランティアが一度捨てられたペットが二度と捨てられないよう陰で努力しています。
マギーズレスキューの場合は、
はい、
ちゃんとしたテストがあるんですよ。引き取りたいっていう時に、
はい、
まずは書類に、
はい、
いろいろ前に動物を飼っていたことがあるかとか、
はい、
どういう家に住んでるのかとか、
はい、
それをまずマギーズレスキューがフォスターの方に渡して、
ええ、
大丈夫だと思ったらあのミート&グリートって言って来てもらって直接会うんですね。
はい。
それでそのフォスターが OK を出したら、
はい、
マギーズレスキューが正式にこの引き取りたいっていうところに人たちに連絡を入れて、
ええ、
それで家のチェックをして、
はい、
それからあの正式に引き渡しが決まるんですよ。
そうするとあの里親の方が一番あのなんて言うんでしょう、責任重大ですよね。あのその方を見極めなければいけないというか。
そうですね、責任重大なんですけど、反対に、
ええ、
あの安心できるというか、はい、にしてもあのこのフォスターファミリーにしても、
はい、
ちゃんとしたところに、
ええ、
人を選べるっていうので。
あ、なるほど、はい、
はい、
あの伊藤さんが、
はい、
あのこういうところをチェックしているっていうチェックリストってありますか？
子猫たちもう15匹もいたんで、
はい、
いろんな家族とかあのにあったんですけど、
ええ、
まずはあのさっきも言ったようにビザを確かめますね。
あ、
パーマネントかどうかそれと以前飼ったことがあるかないかとか、
はい、
あとはやっぱり子供は結構苦手ですね、動物って慣れてないと。
そうなんですね。
はい、あのうちも人懐っこい子猫が一回家族4人で来た時に、
はい、
男の子がまだ5、6歳の子で
高速
すぎてすごい大声出したんですね。
ああ、はい。
そしたらそれからもう人が来るたびに、
ええ、
なんか隠れるようになっちゃって、その親自体もあのペットを飼った経験がない家族で、
ええ、
しまいには、
はい、
お父さんがどの色のがいいって言い出したんですよ。
あら、
買い物でもなんか服でも買い物してるような感じで、
はい、
でそれはないなと思って聞いてたら、今度お母さんがあのトイレットトレーニングしたら外でするようになるわよねって聞いてきたんですね。
はい。
でも私としては猫は外に出さない方がいいって思ってるんですね。
確かに、はい、
はい、犬でも放し飼いになんかしないじゃないですか。
ええ。
だから猫も同じで、
はい、
外に出ると怪我とか病気とか、
はい、
交通事故とか、
はい、
いろいろあるので、人間というか飼い主と一緒に出るならまだしも、放し飼いはちょっと算定できないですっていつも言ってるんです。必ずあの飼いたいっていう人には外には出さない方がいいですっていうことは伝えてます。
あ、なるほど、
はい。あと飼ったことない人だと、
はい、
毛は抜けるのかとかそういうことまで聞いてくる人いるんですよ、
うん、
あと家具ダメージするのはどうやって止めたらいいかとか。
あ、はい、
無理、飼いたい、無理なんですよ本当に飼ったことがある人とか動物好きな人はすぐ分かると思うんですけど、いいところに住みたかったら、
はい、
動物は飼わない方がいいと思いますはっきり言います
なるほど。結構厳しいと思って帰って行かれる方多いんじゃないですか。
あ、そうだと思いますよ。
はい、
私としてはもしあの家に受け入れるんだったら、
はい、
成長しない赤ちゃんを受け入れる覚悟は必要だと思うんですね。
確かに、はい、
人間の子供はいつか成長して出てきますけど、
はい、
動物は喋れないし、
はい、
本当に成長しない赤ちゃんをいつまでも見守っていくぐらいの覚悟がないと、
はい、
家に 引き取ってほしくないですね。
確かに、あの今のお話で前に飼ったことあるかとか、はい、子供がちゃんとコントロール、自分の感情をコントロールできるようになるかとか、自分が飼いたいと思った時のチェックリストになりますよね。
そうですね、
コロナのロックダウンの時には、
はい、
あの やっぱりそういう人って増えました？あの飼いたいんだけどって来る人
増えましたね。
増えましたか？やっぱり
今はちょっと落ち着いてるみたいですけど、一時期あのレスキュー団体のところに、
はい、
あの動物がいなもう引き取られていなくなったっていう話は聞きました。
嬉しいんですけど心配でもありますね。そうすると
そうですね、
うーん、引き取りたいっていう人たちのピークは終えたかもしれないんですけど、これからね、あのもうロックダウンじゃなくなって仕事に行かなきゃいけないからもういらないとか、そういうのはもうやめてほしいですよね、はい、
そうですね。でもこれから多分増えると思います。
あ、そうですか。
はい、これから飼いたいっていう人には、
ええ、
あのフォスターペアレンツになることを勧めてるんです。そうしたら、
ええ、
分かるじゃないですか。レスキューの方も、
ええ、
あのアンタランターの方もあの助かりますし、
はい、
どちらにもいいことだと思うんですね。
そうですね。 あとフォスターになってみて本当にあこの犬とこの猫と暮らしていきたいと思ったら自分が飼い主にもなれますしね。
はい、そういうケースも何件もありました。
ペットショップから買ってくるのじゃなくて、でそういう、まあ、相性もあるでしょうから、里親になってっていうところから始めてみるっていうのはいいことですね。
そうですね、
はい、例えばビザが、
はい、
今テンポラリービザで 2,3 年しかいられないかもしれないっていう方は、
はい、
でもペットが欲しいっていう方は里親のボランティアをするっていうのが手かもしれないですね。
それが一番だと思います。
ペットレスキューボランティア伊藤よし子さんに北田和代が話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。